おはようございます。長尾博文です。先週は良いことをしたのに心が苦しむことについてお話をさせていただきました。寒い雨の日、立ち往生している車を自分も濡れながら押してあげた。なのに礼も言わずにその車は去っていった。腹が立って夜も眠れない。また一刻一秒争っているとき、後から走ってくる人のためにエレベーターのドアをずっと開けて待ってあげた。なのに何の礼も言わないで、逆にエレベーターの中が暑いと文句を言われた。これも腹が立って仕方がなかった。これはみんな良いことをしたのに心が苦しんでいるわけです。心が求める心になっているから苦しみ、ひいては不幸を招くのだとお話しさせていただきました。では、どんな心を持たせていただければいいのでしょう。今朝はそんなことについてお話をさせていただきます。日本語には美しい言葉があります。させていただきますという言葉です。これはもともと仏教から伝わった言葉だと言われ、ことに近江、今の滋賀県に多く使われる言葉だったと言われます。つまり電話などで、はい、それでは明日そちらへ行かせていただきますとか、はい、そうさせていただきますとかいう、あのさせていただきますですね。これは明日行きますとか、そうしますでいいわけです。英語などではそういう言い方で済みますし、最近の若い方なら多分これで済んでいます。ところが、行かせていただきます、そうさせていただきますという言葉が日本語にはあります。自分がする行為を私がしてあげるからとか、私が私の意思でするからと考えず、世の中の大きな調和の中で自分がそのお役に立たせていただく、素晴らしい調和の中に生かさせていただくのだという心です。無償の行為という言葉があります。何も求めない、何かを期待してから行動するのではないことです。これが調和につながる心です。仕事や家庭内のことで人はよく帳簿をつけます。今月は黒字だ、どうしよう赤字になったと心を動かします。これは目先の帳簿です。ところが、ここに天の蔵というものがあるのです。商売をしてもこの天の蔵には何も蓄えられません。心の調和、良い行いさせていただく心、こうしたものだけが天の蔵に蓄えられるのです。せっかく良い行いをしても、それをする心が求める心ならば、天の蔵の宝は増えるどころか減っていきます。天の蔵を満たす心、それはさせていただく心、無償の行為、求めない心です。近頃では愛という言葉が簡単に使われます。例えば流行歌やドラマには愛がバーゲンセールのように溢れています。こんな無駄遣いは当然天の蔵を赤字にしてしまいます。誰かを好きになる、一緒にいたいと思う、他人に取られたくないと思う、これは自分の欲です。だから裏切られたと思うと憎しみの心が湧いてくるのでしょう。こんな心ならば天の蔵は空になる一方です。本当の愛とは自分ではない、他を生かす心です。日本にはいい詩があります。あの宮沢賢治の詩です。雨にも負けずという詩です。あの中に欲はなく決して怒らずとあります。さらに、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きしとあります。みんなにレクノボーと呼ばれ、 褒められもせず、苦にもされず、そんな人になりたいんだと書いてあります。これが求めない心、愛ではないでしょうか。この心だけが天の蔵に宝となって積まれていくのです。自然界はすべてこうした心から成り立っています。ちょっと考えると、心なんか持っていないような植物や動物も、それらがいることで他のものを生かしています。どんな小さな命も他の命にとってかけがえのない存在として作られています。それを科学の行き過ぎで乱すのは人間だけです。科学は素晴らしいものです。しかしその使い方を間違うと自然界の調和を乱してしまいます。科学は諸刃の剣です。心もそうです。こんなにも調和された自然、いや大宇宙は神様の大きな力によって作られています。植物も動物もみんなその大きな力、大きな心を素直にまっすぐに受けて生きています。人間にそれができないのは恥ずかしいことです。恥ずかしいだけじゃありません。不幸を招くことになります。さっきお話しした宮沢賢治の童話の中にサソリの話があります。サソリがある時大きな動物に狙われて食べられそうになった時必死で逃げます。そうして出るに出られない穴に落ちてしまいます。その時このサソリは考えます。ああ、自分はこのまま干からびて死んでしまうんだ。自分もいろんなものを食べて生きてきた。そしてさっき狙われた時必死で逃げた。でもこんな穴に落ちてしまった。このまま干からびて死んでしまうんだ。ああどうして自分はさっき狙われた時食べられてしまわなかったんだろう。そうすれば自分より他の命がせめて何日か生きられたのに、今は自分はたった一人で誰のためにもならず死ぬだけだ。自分は今までたくさんの命を奪ってきたおかげで生きてきたのに、こう考えて泣きます。自分が誰のためにもならず他を生かすことができなかったことが悲しいのですね。これを神様がご覧になって、サソリを夜空の星座にしたそうです。お礼を言われたい心、求める心と、ただ、させていただく心とは、何という違いでしょう。この他を生かす心こそが、調和の心、宇宙や大自然の調和にかなうのです。そして、あなたの天の蔵に、永遠に消えることのない宝が積まれていくのです。